この御垣福音教会の礼拝にお越しくださいました皆様を心から歓迎いたします。今日のですねメッセージの題は、移していただきましょう。こんな題ですね、毎日が過ぎ越し祭というですね、題であります。で、何のこっちゃということだと思うんですけども、まあ、最終的にですね、あ、そういうことか、毎日が過ぎ越し祭なんだというふうに、合点がいってですね、皆さん使わされていただけるようにと願わされています。すいません、あ、もしかしてちょっと待ちくださいね。それはすいません、違うやつですねはい、もし同じ名前のものがございませんでしたらすいません、無理かもしれません。はい、もう私がもう本当に整理が下手ですから、こんなふうにしばしばですね、スタッフの皆さんにご迷惑をおかけしてしまうんですけれども、ございません。はい、すいません、用意しておりましたスライドがあったんですけれども、うまく、お伝えできていませんでしたので、今日はスライドなしでですねご一緒したいと思います。ぜひお手元にですね聖書をお持ちいただくか、あるいはよく集中して聞いていただいてですねご一緒していただければと思います。ちょっとですねあらかじめこの新改訳2017お手元にと思いますが、あ、それだったら欲しいなという方々おられますか。後ろの方の方々にお持ちいただきたいと思いますけども、お手元にございますか聖書。ございませんでしたらご遠慮なくお手を挙げてください。それで教会の備え付けのものを、お手元にと思いますけども、よろしいでしょうか。お持ちでしょうか。はい、ありがとうございます。 ございますか。もしよろしければ、はい、大丈夫、はい、はい、ありがとうございます。さて、この、コリント人への手紙の第一の5章を見ておりますけれども、前回はですね、健全な共同体を目指してという題でこの直前のところをご一緒しました。で、大丈夫、はい、大丈夫、はい、はい、すいません、ありがとうございます。3つのですね、このポイントで前回見ましたけども、一つは、情欲を、ね、エピスミアという情欲を捨てなさいということがパウロによってコリントの教会に言われたということでしたね。で、二つ目にはこの思い上がり、高ぶりを捨てなさいということをパウロが言ったことをご一緒しました。そして、三つ目は、覗き去りなさいと、一見非常に厳しい、命令に見えますけれども、平気で罪を犯し続けて周りの人々に悪影響を及ぼしているその人たちを何度愛を持って忠告しても、このダメだという場合に、その方々の魂の本当の意味での救いのために会期を執行しなさいということをパウロがコリントの教会のクリスチャンたちに言っているということを見たわけです。さて、で、今日はですねその続きの箇所でありまして、3つのポイントでご一緒したいと思ってますけれども、第一番のポイントはわずかなパンダネの威力ということであります。わずかなパンダネの威力ということをご一緒したいと思います。で、コリント人への手紙のですね5章の6節ですね、新改訳2017では332ページになりますが、5章の6節の御言葉を見ていただきたいと思います。で、ご一緒にですねお読みいたしましょうか。お手元にございます方は、そして別の訳の方はそのままで結構ですので、お読みいたしましょう。5章の6節、はい、あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。ありがとうございました。で、コリントの教会のですねクリスチャンの状況というのは、もうあの人たちもこの人たちも罪を犯している、ああこんなことがあってはいけないなと心を痛めているということではなかったんですね。 そうではなくって、別にいいじゃないかと、この淫乱なことがあろうとも、父の妻、血はつながっていないけれども、家族であるという、そういう人とすら、姦淫の罪を犯しているという、そういう人たちがいても、まあまあ、それはいいじゃないかと。もう、固い古いことは言わないで、私たちは進歩的なクリスチャンなんだから。そして肉体というのは、もう霊と分離しているから、肉体でどんな罪を犯していたとしても、それは関係ないんだから、もうやりましょうよというような、そういう雰囲気がこう蔓延しているという状態だった。その中で、パウロはですね、こう警告したわけですね。パン種、ほんのわずかであっても、その粉全体を膨らませる力がある、そのパン種、それは、この罪を犯している、その罪人たちを放置することが、教会全体に悪影響を及ぼしていく。だから、それを取り除きなさいというふうにパウロは、この警告したということですよね。で、皆さんの中でですね、パンを焼いたことがある方っておられますよね。おられると思います。で、私でさえ焼いたことがあるんで。で、私はいただいたパン焼き器でですね、まだ和歌山におりました頃に、パンを焼いたことが何度かありました。で、要になるのは何といっても、イースト菌ですよね。時々イースト菌を忘れて、あれ？ と思ったら、もう全然、膨らんでないということがありました。で、分量なんですけど、調べましたらですね、その強力粉ですか、の、約2%から3%で癒やそうです。そのイースト菌というのはね。つまりほんのわずかですよ。だから、あえてですね、ごめんなさい、乱暴なことを申しますけども、ここにざっくり50人ぐらいいるとしましたら、その中の1人、ね、がパンダネということになりますよ。で、そのパンダネがほんのわずかでも、その、いわゆるパンのその練り粉を、全体を膨らませることができるように、ほんのわずかの罪人が、その共同体全体に、つまり50人のうちのたった1人でも全体に影響を与えてしまう、そのような影響力があるのだとパウロは言ったわけです。で、バイブルナビっていうのがありますけども、その中にですね、こんな言葉がありました。ちょっと引用させてくださいね。よくお聞きください。パウロは罪がないことを期待してはいない。すべての信者たちは毎日罪と戦っている。パウロはわざとに、故意に罪を犯し、罪の意識を感じず、悔い改めようとしない人たちを批判しているのである。で、そのような罪は他の人に影響するので、教会内で許容されてはならない。私たちには他の信者に対する責任がある。正されていないままの露骨な罪は、信徒たちを困惑させ、分裂させる。信者たちは互いに励まし合い、祈り合い、強め合うべきだが、教会の霊的な健全さを危険にさらす罪には立ち向かわなければならないのである。前回も強調しましたように、これは、その人をもう邪魔者だから排除せよということでは絶対にありません。むしろその逆ですね。本当にその人を愛しているからこそ、その人の本当の救いのために、あえて厳しい態度をとり、私たちと一緒にあなたは交わることはできませんと、そのように申し上げるべきだということですね。罪に無頓着になると、教会の健全性が確実に失われてしまうんだということでありました。今、この共同体の中の、この一部の罪を露骨に平気で犯している人たちのことを見てきたわけですけれども、じゃあこのパンダネっていうのはそれだけの意味かというと、そうではないんですね。で、つまりこれまでのところは、私たちにはほぼほぼ関係ないというふうにこう考えてしまいがちですけれども、けども、実はパウロは私たち一人一人のことを、この例えを通して教えてもいる。つまり、私という一人の人間の中にほんの小さなパン種がある。で、そのパン種、時には 良い意味で使われるそのパンタネが、この場合にはこの罪を象徴しているということですけれども、その私の中にあるほんのわずかの、そうです、 2% が 3% 程度のその罪が、けれども私という人間の人格、性格、生活、あるいは霊的状態全体を腐らせていってしまう、そういう力があるんだということですよね。そして私がそれを放置しているときに、もう私は無感覚になっていって、私が神様に、喜ばれていない、神様を悲しませてしまっているということすらも分からなくなって、神様との間に見えない壁があるということを感じずに、どんどん神様から離れていって、その霊的な良心が麻痺してしまうという状態になってしまう。 ですから大きな罪だけでなく、取りに足りないと思えるこのぐらいはという、そのちょっとした罪であってもその人の存在全体に影響を与える力があるんだとパウロは教えてるわけです。ですからパウロはこう言いますね。じゃあ7節をご覧ください。では5章の7節ですね、途中までですけども、ご一緒にお読みしましょう。はい。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。そうです、ありがとうございました。で、古いパン種、それはクリスチャンになる前の肉の人としての生き方、考え方、価値観のことを指していると考えられます。コリントにある教会のクリスチャンの多くは異教徒から改心した人々でしたね。で、かつては本当の神様を知らずに神様に背を向けて歩んでいた、それが当たり前だった、その時の価値観、道徳観というものをコリントのクリスチャンの多くがなお引きずっていたという事実があったわけですね。で、彼らの心、生活の中に深く根を下ろしてしまった肉の思いや肉の誇り、それらをすっかり取り除くことが必要なんだとパウロは愛を持って厳しく迫っているわけです。で、ところでですね、なぜパウロは生まれながらのそういう肉の性質、古い性質というものをパンダネという例えで例えたんでしょうか。で、その背景にはですね、こういうことがあります。エジプトでイスラエルの民はかつて430年もの間奴隷の状態でした。で、そこからファラオ、エジプトの王によって支配されている状態からなんとか解放されたいと思っても、どうしてもそれができない。で、そういう中で助けてください、神様憐れんでくださいと民が叫ぶ、その叫びに神様は耳を傾けてくださって答えてくださった。そしてモーセというリーダーが立てられましたよね。で、そのモーセによってこのエジプトから脱出をしようとするときに10の奇跡が神様によって与えられました。で、その9番目までもうそのカエルがブワーッと出てきたりですね、あるいはイナゴが大量に発生してもうどんどんどんどんこの緑のものを食い尽くしていったり、あるいはこの家畜がですね、病気でバタバタと倒れていったり、もう真っ暗闇になったりというのはいろいろな災いが、けれども神様はあえてファラオのエジプトの王の心をかたくなにして、そして、お前たちを去らせないとですね、このエジプトからイスラエルの民を脱出させないと、お前たちは俺様のものだと言ったわけですよね。けどもとうとう10番目にこのエジプトのすべての遺骨を打つっていう奇跡を神様は、なさいます。この1番目に生まれた男子、それが人間であってもまた家畜であっても皆殺しにする。ただしイスラエルの民にあらかじめ神様は命じなさいました。子羊をほふって、そしてその血をこの鴨居に、門中と鴨居にこう塗りなさい。こういうふうにシュッシュッシュッと塗りなさいと。そしてその血を見て、私はその家を過ぎ越そうと。だから その血が塗られている家は、その血が塗られているというそのことだけで、本来ならば、打たれても仕方がないような罪がその家にもあるんだけれども、過ぎ越してくれたということですね。それで、このエジプトから彼らは、その日ですね、エジプトのファラオのこの 息子も含めて、エジプト中のそれぞれの家の甥子が殺されたということで、もう勘弁してくれと、出て行ってくれと。で、その夜、彼らはですね、もう追い立てられるように、とうとうエジプトから脱出することができるということが起こりました。で、そのことをお祝いするのが、いわゆる杉越の祭りなわけですよね。杉越していただけたということで。で、けども、その杉越の祭りと同時に、お祝いする、もう一つの祭りがあります。それが除光祭。除光祭というのは、その光というのが、いわゆるイースト菌ですよね。イースト菌を除く、パン種を除くお祭りと。で、それはどうしてそういうことが起こったかと言いますと、これは私だけ読みしますけども、出エジプト記の12章の39節にですね、こんな御言葉があるんです。彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて、種なしのパン菓子を作った。種なしのパン菓子です。で、それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されて、ぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできなかったからである。ね。つまり、エジプトから脱出するときに、種を入れないパンを作った。エジプトにパン種は置いてきた。で、慌ててそこから喜びのうちに脱出することができた。で、そのパン種をエジプトに置いてきたということから、エジプトの古い、罪深い生活、罪の奴隷であったその生活を象徴するものとして、パン種を除くっていうことがなされるようになったわけですね。そういう意味で、杉越の祭りの前に除光祭、パン種を徹底的に取り除くということをしてから祭りをするということが始まったわけですよ。そういう意味で、パウロはそのパン種というものを取り除きなさい、罪から徹底的に離れなさいということをコリントの教会のクリスチャンたちに言った。これが一つ目のポイントですね。で、第二のポイントに行きますけども、それは、あなた方は種なしパンということであります。あなた方は種なしパンでは、5章の7節、コリント人への手紙の第1の5章の7節ですね。もう一度、やはり途中までですけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。では、5章の7節お願いします。はい。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。ありがとうございます。で、ここでですね、あれ？と思ってほしいんですよ。なんかおかしいなと思いません？だってね、この古いパン種をすっかり取り除きなさい。その後で、あなた方はまだ種なしパンではないのですから、というんだったらわかる。でも、種なしパンで、古いパン種をすっかり取り除けと言っておきながら、あなた方はもうすでに種なしパンなんだって言ってるんですよ。矛盾してますよね。種が、イースト菌があるって言ってる、それを取り除けって言ってるのに、あなた方は種なしパンなんだという。で、こういうですね、一見すると、なんか矛盾してるなっていうことが、聖書の中には実はちょくちょくあります。で、そういうところは非常に重要なことを教えてるわけです。ここもそうなんですね。で、パウロはパン種を、つまり罪を犯している人を教会から除き去れば、教会は種なしパンになる。つまり、教会を清くすることができると言っているようで、そう言ってるんじゃないんですよ。すでにあなた方は清い。すでにあなた方は、神様の憐れみ、恵みによって、種なしパンにされている清いんだということを宣言してるんですよ。で、だから、すでに神様からそうされてるんだから、それにふさわしく生きることができる。そのことに目覚めて、そう生きてくれと。ということをパウロは言ってる。で、ここがすごく大事なことなんですね。で、実は私たちも同じです。ですから、パウロは続けてこう言いました。先ほどの7節の続きのところですね。私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのです。 キリストの血、エジプトから脱出するときに、子羊がほふられて、その血を鴨居に塗った。それを見て遂行してもらった。その子羊というのは、実は、それから、だいぶ経ってからですけれども、やがてこの地上に下ってくださるメシア、イエス・キリストの身を、世の罪を取り除く神の子羊という、その子羊なるキリストの血を象徴していた。だ、その血はすでに流された。イエス・キリストは神の子羊としてほふられたんだ。だから、そのことのゆえに、あなた方はすでにパン種のないパン、清いものとされているということを認めなさいってわけですよ。別の箇所でこのことをパウロはこう言ってます。で、今のところにですね、何か挟んでいただきまして、ローマ人への手紙の6章の10節11節を開いていただきたいと思います。今のそのコリントのですね、ちょっと前にですね、ローマ人への手紙ってありますね。その6章の10節と11節を見たいと思います。新約聖書の306ページですね。では、またご一緒にですね、お読みしましょう。ローマ人への手紙の6章の10節11節では、ご一緒に6章の10節11節をお読みいただきたいと思います。よろしいですか。なぜならっていうところですね。はい。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ありがとうございました。で、この後ですね、すぐまたここを開きますので、ここにも何か挟んでいただきまして、で、今のことを心に留めてくださいね。もうキリストが死なれた。それは罪に対して完全に死なれた。罪に完全に勝利してくださったと。ね、そして、同じようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであって、神に対して生きているんだということを、その霊的な事実を、神様がもたらしくださったその事実を認めなさいってパウロはおっしゃった。で、ここに何か挟んでいただいて、もう一箇所ですね、コロサイ人への手紙っていうのがあります。ガラテア、エペソ、ピリピ、その次はコロサイ。コロサイの3章の3節。404ページですね。コロサイ人への手紙、3章の3節4節。ここも本質的な同じことをパウロはこういう言葉で言っています。ここも大切なところですね。ご一緒にお読みしましょう。コロサイ3章の3節4節ですね。ではお願いします。はい。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストの栄光のうちに現れます。ありがとうございました。あなた方はすでに死んでいて、キリストが生きておられるって言われてます。つまり、あなた方がどんな状態であったとしても、実はイエス・キリストの十字架の血、あの十字架の上でイエス様はテテレスタイ、完了した、すべてが終わったと、罪に対するその処置が完成したんだということを宣言された。その時点でもう、あなた方は、あなた方の古き人、生まれながらの肉は死んだんだと、それをパウロはここでも言ってるということですね。で、ここもですね、後でもう一回開きますので、すいません。もう、いくつものところにですね、挟んでいただかないといけないんですけれども、パウロは、コリントの教会のクリスチャンたちに、あなた方はそういう意味で、すでに種なしパンなんだということを言った。だからこそ、その事実に立って、それにふさわしく生きることができるから。でもあなた方はそのことに、この思いが、言ってなくって、そのようには生かされていない状態だから、立ち返るんだと。捨てるべきものを思い切って捨てなさいということを、パウロは言ったということですね。そこでパウロはですね、第3番目のポイントに移りますけども、こう言ってます。第3番目のポイントは、 誠実と真実の種なしパンということですね。誠実と真実の種なしパン。では、コリント人の手紙に、もう一度書いていただきますけれども、後ほどまたここに帰ってきますけれども、コリント人の手紙の第一、五章の八節ですね。先ほどの続きのところにいますけれども、では、そこをご一緒にお読みしたいと思います。五章の八節ですから、332ページですね。では、五章の八節ですからというところがですね、ご一緒に読みいたしましょう。はい。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。ありがとうございました。すでに種なしパンとなっている。すでにキリストにあってもう罪に対して死んでいる。キリストと共に死んでいる。この事実を、この霊的な現実を受け入れて、だからこそ古いパン種の影響を受けたり、悪意と邪悪によって生きるのではなくって、種なしパンにふさわしく清く生きなさい。こう言ったわけですね。で、これは先ほどのパウロの言葉をもう一度見ますとですね、さらによくわかります。で、先ほど開いていただいたローマ人への手紙の6章に帰ります。6章の次は12節ですね。11節までお読みしていましたけれども、ローマ人への手紙の6章の12節、306ページ。では、ローマ人への手紙6章の12から14をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ人への手紙6章の12から14。では行きましょう。はい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、また、あなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。そうです。ありがとうございました。つまり、パウロはこう言ってるわけですね。短く言えば、あなた方は十字架のキリストと共にすでに死んでいる。だから、キリストの命、あなた方のうちで実際に生きているそのキリストの命によって生きなさいと言ってる。もう、罪に支配されて生きる必要はないんだと。捧げていきなさいと。さらに、先ほどのコロサイ人への手紙の3章にまた戻っていただきたいと思いますね。コロサイ人への手紙3章、先ほどの404ページ、3章の5節になります。ここでも、ですから、ね、これまでのことを受けて、ですからとこう言ってますよね。じゃあ、3章の5節をご一緒に読みいただきたいと思います。はい。ですから、地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。ありがとうございました。ここにも、すでに死んだのだから、イエス・キリストの十字架の血によって、すでに死んだのだから、それらを殺してしまいなさいって言ったわけですよ。で、このことを踏まえてですね、今日のもう一度、コリント人の手紙第一の五章の八節に書いていただきますが、パウロはこのことをですね、今日の箇所で、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんかと言っています。誠実と真実の種なしパンで祭りをしよう。この誠実って訳された言葉は、太陽の光で判別するっていう意味があるそうです。つまり、もう太陽の光ですから、もうバーッと照らす、その内側にあるもう心の隅々まで、動機まで、神様の前に、この、明らかにする。ね、そして、ああ、神様、あなたによって記憶されましたから、もう大丈夫ですよね、ハレルヤということができる、そういう状態を 表している。それが誠実。そして、その後の真実っていうのが、行動における正義。不屈の堅固さを表す言葉だそうです。つまり、邪悪という言葉の正反対のものっていうことですね。で、それらをもって祭りをしようではありませんかと言われた。で、この祭りをしようというのが現在形で、いつも祭りをしていようではありませんか。昨日も今日も明日もずっと祭りをしていこうとパウロは言ったわけです。で、このことについてですね、ある人がこう言っています。どうぞお聞きください。だから、私たちの生涯全体が祭りなのである。彼は、私たちは祭りをしようと言ったが、そう言ったのは、与えられている良きものの卓越性のゆえに、クリスチャンにとっては、あらゆる時が祭りであるということを指したのである。神の御子があなたのために人となられた。彼はあなたを死から解き放ち、あなたを御国に招き入れてくださった。だから、これほどのものを手に入れた。また、現に手にしている。私たちの時のすべてが祭りなのである。だからこそ、パウロは言ったのである。あなた方は主にあって、いつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいと、ね。クリスチャン、そしてキリスト教会は、内なる心、動機においても、神様の血、イエス様の血潮によって、記憶されて、そして、そこから外に出る言葉においても、行動においても、真実で、誠実で、正義に満ちた生活を、つまり祭りのような喜びに満ちた生活をずっとすることができるようにされてるんだと、聖書はそういうわけですね。ですから、その祭りのような喜びと力強さを持っていつも生きなさいとおっしゃってくださってる。いつも申しますように、私にとってこの蒼天祈祷会というのはですね、かけがえのない時であります。で、皆さんの中には、蒼天祈祷会そんなにいい時間だったら出たいと思うけれども出れないって、ね、そういう方々がおられますのでごめんなさいね。蒼天に出られなくってもお一人一人しっかりと主とつながって、今日ご一緒しているように歩むことができるわけですけれども、私にとってこの時が本当に神様から与えられているとっても、必要な力強い支えの時だということなんですが、で、先週もそうでした。ずっとこうヨハネの福音書をご一緒している一章一章を見ているわけですけれども、15章のところでですね、あの有名な、主は誠のブドウの木っていう賛美の歌の歌詞のベースになっているイエス様が、私はブドウの木、あなた方はその枝ですとおっしゃっているその箇所が来たわけですね。皆さんもきっと大好きな聖書の箇所だと思いますけれども、で、今日開いていただく最後の箇所になります。ヨハネの福音書の15章ですね、もうまとめの時間になってますけれども、開いていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の第15章で、まずですね、その5節を見ていただきたいと、まあ、その前のところを特にご一緒したいと思っているんですけど、まずはですね、この5節ですね、5章の5節をご一緒いただきましょう。それではヨハネの福音書第15章の5節、216ページの上の段では、ご一緒にお願いします。はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。ありがとうございました。私はこの言葉をもうすごくよくわかります。で、牧師になってからさらによくわかるようになりました。もう、 私を離れてはあなた方は何もすることができない。もう、私のうちの小さな罪をもうこれぐらいはしようってね、分かっているんだけども隠し持ったままで悔い改めない状態であったり、あるいは高ぶったり、醜いものがうちにあるままで主の働きをしようと思っても見事に聖霊なる神様の働きがそこで止まってしまう。私が止めているということを幾度も体験して本当に悔い改めさせられた。だからこの言葉はよくわかるんです。私を離れてはあなた方は何もすることはできない。いや、できますよ。でもそれは神様の栄光が現れるような、神様が願っておられるような、従って実を結ぶようなことにはならない、ね、きっと皆さんもですね、ああ本当にそうだって、よく分かられる方々おられると思うんですけれども、でもイエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝だ、つながってるんだ、ね、もう以前も申しましたように、ブドウの木っていうのは、私もね、ブドウの木見て本当にそうだってよく分かったんですけど、まあ普通ね、その例えば松の木だったら、この上からその3番目の枝を折って、はーいってことでね、わかりますよね。だけども、幹からいつの間にかシュルシュルシュルとこう枝になって、どこまでが幹で、どこから先が枝なのかわからないというのが、ブドウの木の特徴だと言われますよね。で、そのように、イエス様は、ここまでが私、こっから先はあなた。で、わからないぐらいに、密接に私たち一人一人と繋がっていてくださると。ね。で、そういう繋がりの中で、私から離れるなってイエス様おっしゃってくださってるんですけど、でもね、もう先ほどのようにね、ここもちょっと矛盾するようなことが書かれてる。今のヨハネの福音書のですね、15章の2節見ていただけますか ?2 節。で、ここにね、えっていう言葉があるんですよ。じゃあ、15章の2節の途中までですけども、またご一緒にお見いただきたいと思いますが、じゃあ私にですね、はい。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き。ありがとうございます。これどういうことでしょうか。だって、つながっていれば実を結ぶんでしょ。だけども、ここには、つながっている枝で実を結ばないものがあるって。そして、それは父がすべてこれを取り除くって書いてあるんですよ。え?それは困るって私思いました。皆さんどうですか?つながってなかったら実を結ばない。だから取り除くと。いやいや、つながっている枝でも実を結ばないものがあって、それを父が取り除くって言われたら困りません?で、実はね、この取り除きっていう言葉に秘密があります。今のヨハネ15章の2節の父がすべてこれを取り除きっていう、この取り除きっていう言葉は、実は他の箇所では持ち上げるとか取り上げるって訳されてるんですよ。だから実を結ぶはずなのに、つながっているのに、でも実を結ばない、それを神様は持ち上げてくださる。それどういうことかと言いますと、ブドウの木ってそのままほったらかしにしていると、ガーッと伸びて、ね、そのままブワーッとこう重みで下に行ってしまって、地面を這うようにして伸びていく。そして、そこで実がこうなろうとしても、葉が茂ってきても、でも、そこでですね、雨が降って水溜りなんかができると、その葉っぱがですね、うどんこ病っていう病気で、この実が結ばなくなってしまうんですって。ね、ただどうするかっていうと、皆さんちょっと想像していただきたいと思いますが、ブドウって必ずこの棚があって、そこにこう引っ付けられてますよね、結び付けられてますよね。そのまま放置されてはいない。で、つまり持ち上げて、うどんこ病なんかで実が結ばなくならないようにちゃんと棚につけてもらえると。で、そのことを実は言ってる。つながってるけれども実を結ぶはずなのに実を結ばない枝は、ちゃんと実を結ぶように取り上げて、この持ち上げてくださる農夫であられる父なる神様が、ね、で、それで私は、ああよかった。つまり見捨てられることはないんです。どんなことがあっても、そうです、コリントの教会でもうお前のようなものは一緒にいることはできない、どんなに言ったって言うことは聞かないんだから、だからこの とこう一旦交わりから断たれた人ですあったとしても、神様は見捨てずにその中で、ましてや私たち一人一人はどんな状態であっても神様を見放さずに持ち上げて取り上げて、そしてイエス様の命の中で実を結ぶようにし続けてくださる、その憐れみがあるから私はやっていくことができる。私たちみんなその憐れみの中でこれからもご一緒していく、それが私たち神の十字架の足元で家族とされたお互いだということですね。どうぞその主を見上げつつ、今週もその命に生かされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今短く黙祷したいと思います。いくつもの御言葉を、ごめんなさい、スライドがない中で開かせていただきましたけれども、一つ一つの御言葉を通して主が私に、あなたにお語りくださったこと、すでに罪は十字架で処分されている、そのことを認めて清く生きなさいと呼びかけてくださっている、そのところにもう一度立ちたい、イエス様がつながってくださっている、だから実を結ぶ、そのところにもう一度立ちたいと願わされます。短く黙祷いたしましょう。お祈りいたします。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。ただただひたすらに主イエス様の十字架の血潮によって罪の支配から解放していただいた、その恵みを覚えます。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の武器として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。主よ、憐れみをありがとうございます。不信仰な愚かなものです。主よ、憐れんでください。今朝もいっぺんあなたの血によってこんなものをもう洗ってくださって引き寄せていてくださることを覚えて恐れつつ、ありがとうございます。主イエス様の十字架の傷跡、すべてを捨てて、どこまでもどこまでもあなたが私たちを愛して、その愛を貫いてくださった、その傷跡を仰いでおります。私の内側からはあなたに受け入れていただくための何の良きものも出てまいりません。罪人の頭です。憐れみの見本です。その私を、そして私たちをあなたは、今、私の喜びの息子娘よ、私の愛する弟妹よ、と身腕に抱いていてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、この平安を、この希望を、救われた喜びを、まだ知らない多くの人々に、あなたが伝えようとしていてくださる、そのお働きが今週も日本全国で全世界で広がりますように、また私たち一人一人が使わされていくその生活の真っ只中でどうか主よ広がっていきますように、愛することがいつも絶やすいとは限りません、むしろ本当に自らの愛のなさを試されるようなその生活の現場、あなたはそれをご存知です。どうぞ学校において、職場において、地域において、教会において、家庭において、ああ神様、本当にあなたの愛によって愛し、イエス様のご愛によって、へりくだって足を洗い、使い合っていくことができますように、主よ、聖霊に満たしてお使いくださいますように、あなたは見捨てずに今週もご一緒くださることをありがとうございます。私たちを抱きかかえ、背負うようにして、ご一緒くださり、私たちをお持ちくださることをありがとうございます。感謝を持って お一人一人の心の祈り願いに合わせ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。